さあ今週も始まりましたタイムマシン部の帰り道の時間でございます。お相手を務めさせていただきます白井亮でございます。そしてもう一人 AD 笠原くんです。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。いやー、開けましたね。
はい、
開いちゃってるらしいのでどうやら、びっくりですけどね、はい、誰が開けたか分かんないけど誰が開けたのかは俺は別に開けてとはまだ言ってないんだよ。こっちは別に1998年ぐらいから閉めっぱなしでもよかったんだけど、別にどうやら今年も開いてるらしいのでおめでとうございます。
はい、
もうとりあえずもうおめでたいと思っといた方がいいんでしょ、開いたからには。だってしょうがないんだ、開いちゃったんだから。こればっかりは、
はい、
ジップロックみたいな感じで、あのジッパーみたいなのついてないんだもんね、別にね。ちょっとだけ開けて残り閉めて冷蔵庫に入れとくみたいなことはできないらしいから、新年ってのは。いやー、2023年もねちょっともう、はい、頑張っていきたいと思いますのでよろしくお願いします。いやもうね、うん、新年早々ですけど、
はい、
去年の話していい？もう
まあ
過去の話、過去の、
いや、はい、
大変だったんだよ。もうちょっと本当にさ、
見たいですね。
見たいでしょ、
はい、
いや本当だったらその去年2022年のタイムマシン部は、このタイムマシン部の帰り道の放送は12月24日、はい、クリスマスイブに、まあ、最後の、年内最後の帰り道の放送をやって、で28日にタイムマシン部の大会議っていうもう一個大喜利の番組やって、したらもうタイムマシン部はもう2022年バッチリ終わりだから、俺と笠原くんはもう冬眠の準備をして、もう腹いっぱいにどんぐりを詰め込んで、あとはもう4月の真ん中ぐらいまで寝ときゃいいだろうみたいな感じだったのが、
そうですね、
12月24日の帰り道の放送ができなかったっちゅうね話ですよ。もうなんでかっていうと、まあ本当にこれはもうちょっと体調不良で、あのね12月23日、金曜日、もうだからもう前日ですよね、
はい、
サンタが徹夜の日ですよ、もう完全にやっぱり間に合わねえよって言ってる日ですよ、サンタが無理じゃー無理じゃーってなってる日ですよ。全然無理やー、梱包が終わらん、梱包が、午前中に指定してたヤマトが来ないってなってる日だよサンタさんがおかしいなーってなってる。12月23日金曜日の、まあ、仕事だったんだけど、
はい、
その日中昼過ぎぐらいからめちゃくちゃ体が重くなってきて、なんかだるいって言うんですかね、
うん、
もう俺のこう体中の血がもう鉛になってるかのような、もう体のだるさでなんだこれみたいな、すっげえ重いなみたいな。で、まあ、一応体温計が職場にあるからさ、その熱を測るんだけど、熱測ると36度5分ぐらいしかない。
お
お、じゃあ発熱はしてないのかみたいな。でまたこう仕事に戻ると、にしても重いよと、あまりにもね、あのカプセルコーポレーションのあのもうベジータが特訓のためにブルマの親父に作ってもらった重力を倍増するあの装置に、あの夜中こっそり入ったヤムチャの時ぐらい重いわけだよ。アニメオリジナルの方だけど、これアニメオリジナルのエピソードのやつだけどヤムチャがこっそりあの重力10倍に挑戦して倒れるっていう回があるんですけどね、あの時ぐらいに重いわけ、もう。
はい、
でまたちょっと、いや、やっぱ熱あるでしょと思って測ったらさ、やっぱないわけ、何度測っても。でも、はい、ちょっと仕事にならないぐらい体がだるくて、でこう寒気みたいのも始まっちゃってさ、もうとにかくなんかこう、はい、ガタガタ震え出しちゃって、でこれ仕事ならないなと思って、もう本当にもうめったにないんだけど早退させてもらって、もうここ数年早退した記憶なんかないんだけど、自分がちょっと体調悪いんですいません今日上がらせてもらいますって言ってさ帰って、で家帰って、ですぐ熱測ったらさ39度1分っていう、もう出てんじゃん出てんじゃんほら出てんじゃんっていう、もういやいやもうぶっちぎりじゃんみたいなやる気出しちゃってんじゃん俺の体の免疫がもう 戦う気満々の熱じゃんこれみたいな、
はい、
ほんのりどころじゃないじゃんこれみたいな、フルの発熱じゃんこんなのみたいな。
そうですね、
ちょっとおでこで目玉焼き焼けるぐらいの温度じゃんもう39度一部なんてマジかよみたいな、うわ39度出てるわみたいな。でどんどん体はもう重くなるし、寒気もどんどん悪化するし、やばいやばいやばいと思って、もうとにかく動くのもしんどいから、うんうん、ちょっとその日はもうすぐ寝て、で次の日12月24日ですよ、
はい、
朝ですよ、36度8分まで下がってんの熱が、みたいな、1日でこんなガクって下がんだみたいな。
おいおいおい、
じゃあなんかあれなのかな、その今流行りのね、ね、まあコロナとかインフルとかじゃないのかなみたいな。で別にその喉の痛みとかもさないしさ、で他の症状も全くないわけ、頭痛とかも全然ないわけ、ただこう熱が出て体がだるいってだけで、で朝にはもうね引いちゃってるから、あなんか大丈夫なのかなと思ったら、昼にまた37度5分ぐらいまで上がるわけ、これがなんだこの感じみたいなさ落ち着けない感じがするわけ。でとりあえずちょっとまあ熱がその上がったり下がったりになっちゃってるし、さすがにその日の夜12月24日の夜はラジオちょっときついかなこれみたいな、また夜中のね放送直前に38度9度ってなって、直前で放送やらないってわけにもなかなかいかないから、
そうです、ね、
まあ、ちょっとこれ早めに決断しとくかと思ってさ、この笠原くんにも連絡して、ちょっと体調不良だから申し訳ないけど、ちょっと今日の帰り道はできないわっていう話をね、昼過ぎぐらいにして、でもうしょうがないけど、まあちびっ子が待ってるけど、サンタも無理かな今日はさすがに。いや分かってるよ、みんなちびっ子が、神奈川県のちびっ子がみんな待ってるよ新人サンタさんのこと去年まで千葉だから、去年までついこの間まで千葉に住んでたから、さすがにこれ無理だろ、ソリ乗れねえだろこれさすがに、煙突くぐれねえだろさすがにと思って、ちょっともうとりあえず安静にしようと思って、その12月24日の日もすぐ寝たのよ、う
んはい、
で25日の朝、
うん、
びっくりサンタ来てないのね、全然プレゼントとか置いてないのね、あれ俺の代わりに誰か来るかなと思ったけど何のプレゼントもない。で熱が37度ちょうどっていう、なんかはっきりしねえなみたいな、
はい、
で、まあ、その時点で病院がなかなかやっぱ今空いてないんだよ、うん、まあそのさ25日はまず日曜日ってのもあるし、24日も土曜だったから午前中しか病院やってないし、でしかも年末のこの時期でしょ、でしかも今すっごいその発熱外来とか増えてるから、病院電話してもなかなか繋がんなかったり、もうちょっとこうあのもう申し訳ないんですけど今日は受け付けてませんみたいな感じになっちゃってるわけなんだけど、こう25日になっての朝になっても、まあ、完全に治ったとも言えないような状況、
ね、
で一応その25日はその朝一発37度出た後はずっとこう熱が下がり続けて、で夜にはもうほとんど全回復というか全然体のだるさもなくなったから、で一応その職場とかにも連絡して、これどうした方がいいですかねって言ったら、まあ一応その熱が朝の時点ではあったんだったら、まあ月曜日も休んで、まあ可能であれば病院行ってもらった方がみたいな話になって、で12月26日朝からさ、まあいろいろ病院電話かけたら、まあ一件なんとか予約取れて、でまあ結果を言えばコロナもインフルも陰性だったのよ。まあ、抗原検査みたいな自分でもやってたんだけどね、その金曜日の時点からもう家で3回ぐらい抗原検査やって、まあ、全部陰性 で病院でもその抗原検査やるとやっぱ陰性 でお医者さんがまあ症状から診断すると、まあ、風邪でしょうみたいな、コロナもインフルもちゃんと検査して陰性だから、まあ、一時的な風邪だと思いますよみたいな話になって、でまあ、26日ももうほぼ全回復だったからさ、でその日ゆっくり休んで、で12月27日火曜日に仕事復帰したんですよ、もう全回復で。ただね、
うん、
もう一個とんでもない事態が起きてたんですよ俺の体に。この発熱はね、結果大したことなく、そのまあ、ちょっとした風邪で済んだんですけど、実はこの 12月24日から26の間、私が覚えてる限りあれは24の昼ぐらいなんですけどね、とんでもないことが起きてまして、
ほう、
あの、まあ、具合悪いからずっと寝てたじゃないですか。ちょっと寒いじゃないですか最近。
おお、はい。
でギュッと縮こまって寝てたんですよ。
脇
腹、左の脇腹と左の肩思いっきり寝違えて。いやいやいや、笠原くん、このね、寝違えるっていうこの表現だから君はなんかちょっとまたまた白井さん大げさなみたいな感じで、いや、な、何をなんかすごい大病でもしたのかと思ったら、寝違えたですかみたいな感じに今笠原くんなってるけど、そんなレベルじゃないから、あの、寝違え全国大会ぶっちぎり優勝のやつだから、あの、ワールドワイド寝違えクラシックのやつの、もうあの、圧倒的点差で世界一になるぐらいの寝違えのやつだから。もうね、尋常じゃない痛さの寝違いを犯して、起こして、あのね、まず、普通にこう、息するのがちょっとしんどいの、もう。息して肺が膨らむと、こう、その俺の寝違えてる部分に圧迫がかかるわけ。で、特にこの左の脇腹がひどくて、息を吸うと、脇腹のこのあばらの骨の間に親指をねじ込まれたような痛みがするわけ。いっつーみたいになるわけ。いっつーってなるわけ。もう、だから、その寝るときも、こう、なんていうのか、深い呼吸があんまできないのよ。浅い呼吸で、あんま肺が膨らまないように、いっぱい息を吸わないように小刻みに息を吸わないと、もう痛みでとてもじゃないけど寝れないっていうぐらいの寝違いを起こしてるわけで、寝ててもそうだから起きててももちろんしんどいね。で、特にその一瞬でこう肺が膨らむような動作をするともうやばい。例えばくしゃみとか咳とか、なんかこう思いっきり息を吸ったり吐くみたいな動作をすると、もうその瞬間、そうね、身長195センチ、体重123キロぐらいのムキムキのマッチョのおじさんが、いやー白井くんつって、あんまり切ってない、爪を切ってない親指で、俺のこの左のあばらの骨と骨の間に、ちょっといいかねつって、親指を入れようとしてくるみたいな。なんでですか、おじさん。痛い、なんですか、痛い。ってなっちゃうか。いや、白井くんのその骨と骨の間に親指が入るかなと思ってね、つって、痛いってなるわけ。いや、もうこれ無理だみたいな。もうくしゃみも咳もできないし、息もあんま吸えないし。で、一番しんどいのが、笑うととてつもない痛みが走るんだよ。笑うとさ、なんかこう、痙攣みたいな感じになるじゃん。ははははって動くじゃん。そのたんびに親指を出したり引っ込んだり、出したり引っ込んだりみたいな痛みなわけ、もう。いや、マジだよ、これもう、ほんと、もう、その瞬間、痛みで悶絶するようなぐらいの、息止めちゃうぐらいの痛みが、特に笑った時に一番しんどくなるわけ。年末に一人ガキ使状態なのよ、もう。意味わかんないでしょ。本家がお休みしてるのにで、本家がこのコンプラの問題なのか、コロナの問題なのかわかんないけど、日テレの方がもう今年もやらないっつってる笑ってはいけないよ。リアルにやってんだよ、俺。一人で。もう笑ってはいけない中年おじさんの年末連勤みたいな感じのスペシャルになってるわけ。しかもすごいシビアな判定来るやつね、アウトが。もうこれ大丈夫かなみたいな。でももう年末だから病院もやってないしさ。でとりあえず湿布貼って、湿布だけだと全然効果がないから、あのなんか塗り薬みたいなやつ、関節痛の塗り薬みたいのべちゃべちゃに塗ってね、もうもうひたひたに塗って、その上から湿布貼るみたいなことやってんのよ、こっちは。もうそれでも全然効果ないんだけどさ、もうしょうがないから、とにかく笑わないようにしないといけないと思う。とにかく俺はこのね、一番みんなが浮かれる時期ですよ、年末年始なんて。
そうすね、
ね、はい、そんな12月の終わりから1月の頭ぐらいなんて楽しいことだらけじゃないですか、そんなの。もういやー、ハッピーニューイヤーだみたいな、カウントダウンだとかね、 みんなでお正月集まって久しぶりの親戚とか親と会ってお年玉あげようじゃないかガッハッハみたいにやっていいわけじゃん。ずっと笑顔を出しちゃいけない年末年始が始まるわけ俺だって笑うと激痛、笑うとおじさんが俺の脇に親指をねじ込んでくるんだもう。とにかくそれがもう痛くてしょうがないけど、まあ発熱は収まってるし、とりあえずその他の症状は何にも出てないから、その12月27日火曜日は普通に仕事行くわけで、ずーっとまあ一人で黙々と黙って仕事してさ、でまあとにかくこう刺激を与えないようにみたいな、誰とも会話しないで、なんかちょっとでも会話してちょっとでも向こうが笑わせてくるとアウトになっちゃうから、俺はアウトになっちゃうから一人で淡々と仕事をこなして、で夜家帰ってさ、もうどうしようと思って、なんかとりあえず年末のなんかいろんなテレビ番組とかやってるけど、バラエティとかやめとこうと思って、こんなのバラエティ番組とか、まあ俺結構笑う方だし、テレビ見てこんなゲラゲラ笑ったら大変なことになるし、なんかこうちょっと良くなったかなと思っても笑うとまたぶり返すのよ、この痛みが。結局
なるほどね、
しょうがない、安静にできないんだから、もうだからやめとこうと思って、なんかもうそういうのみんなやめとこうと思って、で YouTube とかもなんかもう面白いのみんなやめとこうと思って、どうしようかなと思ったらさ、なんかテレビでさ、テレ東かなんかで、あのツタンカーメンの特集みたいのやってて、夜中
お
火曜日の夜9時ぐらいからかな、なんかあのビートたけしとかがあの MC やってる番組で、なんかツタンカーメンの謎みたいな、ま、今やってんだ この時期にみたいな思ったけどでツタンカーメンのお墓からあのいろんな要は出土品みたいのが出てきたんだけど、実はあのその中で盗まれたものがあるみたいな、今日はその謎について追いますみたいなやつやってたから、あこれいいじゃんみたいな、これさすがにこれなんか面白いエピソードとか出てこないでしょと思って、で見てたらさ、まあ、結構そういうなんかこう古代のロマンみたいな好きだから、そのツタンカーメンのお墓が発見された時のエピソードとかさ、こう再現 VTR とかで流れてて面白いわけ、あいいじゃんいいじゃんみたいな、なんか世界不思議発見みたいだなみたいな感じで見てたらさ、その発掘されたツタンカーメンのお墓がどういうものだったのか、ここで、CG でご覧いただきたいみたいな、と発見された当時どんな形してたかみたいな、でこうお墓が発掘されて中から棺が出てきましたと、でこの棺を開けると中にもう一個棺があったと、でそれをもう一個開けるとまた棺があると、でもう一個開けるとまた棺が出てきますみたいな、でもう一個開けるとやっと人型の棺が出てきました。で、それを開けるとまた棺です。もう一回開けるとまた棺、どんだけ梱包丁寧にやってんのと思ったら、もう面白くなってきちゃって、それ。え、めちゃくちゃ丁寧なラッピング。痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛いやいやいや丁寧に梱包しすぎでしょみたいな、やばいやばい、こんなんで笑ってたらダメだからダメだからと思ってさ、ずっと見てたらさ、でその番組進んでいくと、そのいろんな発掘品が出てきましたと、でその中で実はある一つ、あの発掘当時は見つかってた資料に残ってるんだけど、なんか美術館に移した時には記録から消されてるものがありますみたいな、でそれが一体どれでしょうかみたいな感じでスタジオに戻ってさ、でクイズが出るわけで、あのツタンカーメンの消えた発掘品はどれでしょうか、八択から選んでください、選択肢多いな多いな、痛い痛い痛い、意味ないじゃん、こんな選択こんな選択肢意味ないじゃん、なんで八択も用意してんの、意味わかんない、痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い、いいじゃん別に三択で、三択でいいじゃんこんなの、こんな商品も何も出ないこんな問題、なんで橋本も選択があんの、何このいびつな番組の構成、何これみたいな、ツタンカーメンが使ってた便座とか入ってるわけです、その入れないじゃんこの選択肢、このボケなんだかなんマジなんだか分かんないこの選択肢、入れないじゃんこの痛い痛い痛い痛い痛いってなってるわけ、もうダメだダメだ、こんな普段だったら多分何にも面白くないはずのツタンカーメンの番組も絶対笑っちゃいけないと思って見てるから、もう面白くなっちゃうってるわけ、なんかこうツッコミ不在に見えてくるわけ、 しんどいみたいな感じになるわけ、こんな辛い状況でですよ、12月28日水曜日、はい、タイムマシン部の大会議に挑んでるんですからねちょっとこれ今日みんなあの アーカイブ聞き返してほしいんだよ、このタイムマシン部の大会議の。俺放送直前に笠原くんに言ったんだよ、今日俺変な感じになると思うけど、ちょっとそこはあんま突っ込まないでねっていう、あの笠原くんは頑張って通常運転でやってくれと。であんま細かくは理由は言わんけど、多分途中で俺変な感じになるけど頑張るから、俺頑張るからさ、そこはスルーしてくれっつって水曜日のタイムマシン部の大会議ですよ。もうとにかくもう笑ったらしんどいから、笑う前にどんどんどんどんみんなのお題をチョイスしてね、まあ大喜利の番組ですから、自分が反応する前にどんどんどんどんネタを今日拾うしかないなと思ったら、ね、私立ブチギレ学園の校歌の歌詞っていうまあこの間の大会議を見てくださった方はピンとくるお題ですけどね。
よかったですね。
おー、まあ、どうこちゅうっていうところで俺もうあの時ね、本当にこの防音室のこの目の前のこの段ボールの机をギューって掴みながらきつい、まず本当にきつい、本当にきついってなりながら、それを見せないように頑張ってたんですよ私は。もう、
あの時はちょっと心配してましたよ。
もうほんと全然良くなんないのね。だってさ、しょうがないよ、普段生きてたらさ、くしゃみだってするしさ、咳だってするしさ、ね、人間笑顔がなくなったらしんどいだけじゃない、それは
日々辛いですね、はい、
だからもう水曜日の時点でも全然治んなくて、で12月29日から、1月2日まで5連勤ですから、もう私年末年始連勤ですから、もう黙って仕事だけしようと思って、本当にもう、超つまんない年末年始送るしかないな、これ自分の体のためにはもうめちゃくちゃつまんない年末年始しようと思って、まあ、別にしようと思わなくてもね、年末年始人手が足りなすぎて延々と残業する羽目になるんですけどね、別に自分が望もうが望まなかろうが関係なく、はい、年末年始いろんな人が実家帰りますっつって人がいなくなっちゃったから、関東にいる白井くんが頑張んなきゃいけないってことで、もう一人で淡々と残業を毎日するだけなんですよ。
はい、
で、まあ12月29日からさ働くんだけどさ、まあこのね、最近のタイムマシン部の帰り道ではもう散々喋ってきた話ですから、はい、まあ皆さんもね、白井さんあれがあるじゃないですかと、そんなつまんない年末年始と言いながら、12月31日あなたが一番大切にしてるイベントがあるじゃないですかっていう話ですよ。そうですよ、はい、12月31日に何としても今年は紅白歌合戦を見なければいけないんですよ約25年ぶりぐらいですけど
そうですね、
私はもう使命ですから、これは12月31日に紅白歌合戦を見ないと2022年は閉まらないんですよ、もうそれはもうなんか、
ね、
もうこの世の断りがちょっとずれて2022年13月が始まっちゃいますから、私が紅白を見ないとなぜならもう私がもう敬愛してやまない TWICE が出ますから、
はい、
この TWICE ファン歴1ヶ月半の男がワンス歴1ヶ月半の男が、
はい、
TWICE が出るからにはもうこの紅白歌合戦絶対見ないといけないって、もうずっと俺だってファンになって11月の真ん中ぐらいからずっと楽しみにしてんだから、毎日毎日だからもう31日にとにかく早く帰るっていう、
はい、
その目標があるから、もう12月29、30はどんだけ残業しても大丈夫なわけ、もてか残業しとかないと帰れないからね、リアルな話とてもじゃないけど終わらないぐらいの量の仕事だったから31日のために、これはもう12月29と12月30はもう人の心を消そうと、自分の中から感情というものを完全に消して歯車と徹しようと、だってもう好都合なわけですよ、じゃあ仕事もはかどるし笑わなくていいし、何にも面白いことのない年末だと思いながら、この2日間残業たっぷりやっとけば31日早く帰れるわけですから、だから29日朝からもうモリモリ頑張るわけ、 でさ、なんかもう12月29日の時点でもう TWICE はその東京に来てるわけ。もうなんかニュースになって、ネットニュースになってるわけ。もうでその時点でちょっとこうなんていうのか、もうよりこうモチベーションも上がるわけ。あ、本当に紅白見れるぞこれみたいな、紅白出るんだやっぱりみたいな、もうすごいワクワクしながらさ、もうとにかくモリモリモリモリ頑張るわけで、12月30日もまあ朝からもうモリモリ頑張るわけ。明日になれば紅白見れる、明日になれば紅白見れるって感じで、もうさ、なもう残業も頑張るわけですよね。もうみんなみんないないこうオフィスの中左の脇腹をこうちょっと支えながらエクセルに入れる必要のあるかわからない数字をどんどん入れてるわけですよ。12月30日ですよ、もう12月30日に一生懸命やることなのかよく分かんなかったですけど、僕は正直
年の瀬に満身創痍でね、
満身創痍でモリモリモリモリエクセルの何にもない空白のセルを埋めてく仕事してるわけですよ。モリモリモリモリ、俺が埋めないと埋まらないからっていう気持ちで、俺が埋めてやるからなお前たちってカタカタカタカタカタカタカタってエクセルをどんどん打つわけですよ。で12月30日もさ、まあ、結構遅くまでさ働いてさ、でもその結果だいぶ仕事が片付いて、で12月31日ね、もう当日ですよね、紅白当日、朝からちゃんとやれば、ちゃんとこう一定のスピードでやればこれ帰れるっていう目処が立ったわけで、よっぽど変なトラブルが起きなければおそらく残業も発生しないし、ちゃんと紅白最初から見れそうだなって言ってさ、でも油断はできないからね、もういきなり急な仕事、12月31日で来る急な仕事ってなんだよって話だけど、実際あるからうちの会社、12月31日だろうが白井くんこの資料を作っといてみたいなことがあり得る会社だから、うちは本当に油断はできないんだけどさ、朝からさ、まあモリモリ仕事するわけ、カタカタカタカタカタカタって、もう完全アシュラモードですよ、カタカタカタカタってエクセルどんどん打つわけで、順調にお昼も過ぎていけるぞ、この残りの仕事の分量的にはもうどう計算してもこれは帰れるぞみたいな、でずっと仕事するわけ、はい、でもうさ夕方もうお昼も過ぎて夕方4時ぐらいですかね、4時ぐらいになってもさ、はい、もうこれ確実に定時でいけるなみたいな感じになったらさ、はい、珍しくさ、
はい、
うちの社長が現場に来て、
お
あの昔ちょっとタイムマシン部でもちょっと喋ったさ、あの白井くんなんか DJ やってるんだっけみたいなことを僕に言ってきたあの社長、まあ普段はねもちろん社長だから現場に来ることはないんだけど、夕方4時半ぐらいとかに社長が来て、白井くんちょっと話があるって言われて、なんだこれはなんだこれはみたいな話みたいな、でちょっと2人で話がしたいみたいなこと言われて、あはいみたいな、あの忙しいとこ悪いんだけどみたいな、もうちょっといいかなみたいな、でさその休憩室みたいなところさ2人で入っててさ、で社長に、白井くん明日から正社員だから、
え
白井くんあの2023年1月1日付で君正社員だから、
おお
社長明日から正社員ってことは、今日は別に早く帰ってもいいんですよね社長、別に今日は明日からはその明日から1月1日からはなんかその正社員としての立場があるからそんな気軽に早く帰るとかで、今日はいいんですよね、今日まで派遣ですもんね、今日はいいんですよね、あもう分かりました、はい大丈夫です、はいじゃあ正社員頑張りますって、いいですよね、今日は別にいいですよね、今日までは僕のこの契約上の問題で言うとそんなに本来は残業しなくていいはずですからいいんですよね、待ってるんですよトゥワイスがじゃあ社長ありがとうございます、はいこれからよろしくお願いします、じゃあ僕あのエクセルに数字を入れなきゃいけないんで、エクセルに数字を入れなきゃいけないんで、そうですよ急、まあだいぶ前に一回その話が出て、なんかそのもしそのよかったらみたいな感じで言ってもらって、でもだいぶ前なんだよそれが、もう結構何ヶ月か前で、でそれ以降社長一切来なかったから、あの話流れたかもっと先の話なのかなと思ったら、12月31日に来て明日から正社員ねっつって、でその場でなんかその契約の、まあ、変えなきゃいけないから、要は就労形態みたいなのさ正社員になりますみたいなやつのサインとか しながらも、社長紅白が迫ってますよ社長、いいんすか、社長も帰ってTWICE見なきゃいけないんじゃないですか今日は
で一緒なんだよ。
今日でもいいんですよね、今日帰っていいんですよねってことでさ。いやそうなんですよ、正社員になったんですけど、はい、それ以上に私は紅白が大事ですから。聞いてるかもしんないんだぞ、うちの。いやいや、もう、今はもう、もちろん私はもう正社員になりましたから、もうね、
はい、
一生忠誠を使うだけで、ね、誓うだけですよ、社長に。
もう、おめでとうございます。
中堅ですよ、はい、もう中堅として、はい、社長の7歩後ろを歩き続けるような。
ちょっと遅れてないですか。散歩ぐらいでいいんです
よ。いやまあまあまあね、そうお世話になってる社長です、はい、ありがたいことに、まあまあそういうことにね、そういう話を出してくれてさ、はい、まあ その話はもう割とすぐ終わって、はい、よしじゃあ今日は帰るぞって、もうガタガタガタガタガタエクセルを入れて、はい、でまあ結果、まあほんのちょびっと30分ぐらい残業したんだけど、まあでも全然間に合うなっていうさ、はい、時間に終わって、で帰って、で、紅白の、ドア玉には間に合わなかったね。8時開始には間に合わなかったんだけど、トゥワイスは22時からだから。
そうですね。
ね。で、家着いたのが9時ちょい前ぐらいだから、あ、全然まだ大丈夫だな、みたいな。で、一応、9時からさ、紅白見始めて。
はい、
いつ、ね、一応22時過ぎが予定されてるけど、いつ出るかわかんないからね。これね。
そうですね。
なんか、万が一いろいろ、こう、なんかこう巻いちゃったりしてさ、紅白の出場歌手の人たちがみんな今日に限って7秒の曲しか歌わないみたいな、もういやなんかちょっと音楽性変えてみたくて7秒だけの曲にしましたみたいな感じになったら、TWICE がすごい早めに出てくるかもしんないから、21時からさ見るわけですよ。でも本当に25年ぶりとかですよ、俺紅白最後にちゃんと見たのが小学校5年生とかだから、でそれ以来、まあちょっとチラッと見るとかはあっても、そんな最初の方から見るってこと全然なかったから、紅白歌合戦、まあほん、まあ、最近のそういうのは、ね、あんま聞かない人間が見た紅白ですね、名前が読めない基本的に、いやもう申し訳ないんだけど基本的に名前が読めない。もうそこだよね、まずね、まずそこだよね、まあ、毎回調べないと読めない、名前が本当に難しくて、あ、いろんな難しい名前の人たちが今いるんだなと思いながらこうさ、こう見るわけですよ、こうね、もうずっと見続けるわけで、着実にこう出番が近づいてくるわけで、はい、まあ、事前にそのTWICEがどの人の次に出るか、誰の次に出るかってのは分かってたのよ、その。
そうですね。
もうこう公開されてたから、曲順みたいのが。で、どうやら、演歌歌手の、三山ひろしさん、合ってるかな、名前。三山ひろしさんっていう方の次が TWICE ってのが分かってたから。で、その三山ひろしさんが出てくるわけ。白組、はい、三山ひろしさんです、パチパチパチみたいな。で、演歌の方だからさ、その演歌を歌い始めるんだけど、全然意味が分かんなかったんだけど、全く意味分かんなかったし、今も意味分かってないんだけど、いやこれ俺だけがもしかしたら分かってないことなのかもしれない、もしかしたら日本国民からしたら常識のことなのかもしれないんだけど、この三山ひろしさんが歌いながら周りでみんなけん玉やってんの。
そうですね、
何これと思って見てて、え、どういうことみたいな、その演歌歌手の三山ひろしさんが歌っている周りで一般の方なのか、それともそのけん玉界では有名な方なのかよくわかんないんだけど、いろんな老若男女いろんな人がステージ上に何十人も出てきて、でみんなで順番にけん玉をやっていくわけ、
はい、
でなんかどうやらそのけん玉の連続成功のギネス記録に挑戦するみたいな、
はい、
ヒロシが歌ってんだぞ。何やって、ヒロシが真ん中で歌ってんのに。
いや
。何を言ってんだ、この、何を言ってんの。こんな失礼な話ないじゃん、そんな。だって、紅白歌合戦で演歌歌手が演歌を歌ってる周りで、歌とは全く関係のない剣玉をやるっていうのは、これを、
いや、そうなんですけど、
これを見て育ったお子さん方がね、ね、
はい、
じゃあなんかこう学校とかでなんかクラシックのコンサート見に行ったって時に、けん玉やっても怒らないんですか、皆さんは、これ。やっていいってことになっちゃいますよ、これだと。
それはダメですけど、
全然意味がわかんないんだけど、その歌を歌っている 中でけん玉をやるみたいのを俺初めて今年見て、
はい、
でなんか126人連続で成功したらギネス記録ですみたいなことをやるわけ、はい、で一人ずつさけん玉をやるんだけどさ、はい、もう見てる方としてはめちゃくちゃドキドキすんのよこれが。
そうですね、あれ
意味わかんなくない、うわ怖みたいな、もうだって一人でも失敗したらそこでダメです、はい、もうあの連続成功じゃなきゃいけないから、一人誰か、そうそうそう、もう58人目の人がもう落としたらもうそこでアウトみたいなことをやるわけ、一人ずつけん玉を、はい、したらもう見ててめちゃくちゃドキドキすんの、はい、うわーあぶねあぶね、別に応援してるわけでもないのに俺これを別に達成してほしいとも思ってないのに、心の中では別に、でも人間の心理って不思議なもんで、ああやって挑戦されるとなんか見守っちゃうじゃんこっちとしては。
そうですね、
別にけん玉に対する思い入れもなければさ、別にそのギネスに対する思い入れも何もないのにさ、頑張れ頑張れみたいな自分もいるわけ、
はい、
で俺はもう昔からこのラジオで言ってるけど、あの、ドキドキするってことが死ぬほど嫌いな人間ですから俺は。アンチドキンちゃんですから完全に。ドキドキを経験したくないわけですよ残りの人生で一回も、可能であればドキドキしたくないわけ常に。だからもう見てらんないのよ、もうそのけん玉がもう本当になんかさ、いやなんかうまいんだよ、みんなうまいんだけど、
そうですね、
ちょっと危ない瞬間もあんのよ見てると、玉があの皿みたいなところポロッと落ちそう、あー今ちょっと大危ねえみたいな瞬間もあるわけ、チャンネル変えたいってなってるのよもう、見たくないこんなの、痛い、心臓が痛い、もう心臓が怖い怖いみたいな、でもトゥワイスがもうすぐそこまでいるんでしょ、もうこれはすぐそこにいるんでしょ、そうです、そうです、今チャンネル変えたら俺何のために今日頑張ってきたろう、もう何のためにもう早く帰ってきたろうみたいな、チャンネルは変えれない、あでも見たくない、ドキドキする、危ない今危ない危ない危ない、あ今落ちる落ちる危ない、痛い痛い、つうかもう歌が入ってこねえんだよもう。何歌ってたか思い出せねえよもう。
そうね。
広志美山が何を歌ってたのか。何にも歌入ってこなくてもう。
そうなんですよね。
あれはどう、誰なのあれ、何誰があれによって得をしてるの、この世の。
三山さん本人がやりたくてやってること
なんで。三山さん本人がやりたくてやってることなの。
そうなんですよ、あれは。
どうなってんだよ、マジで、本当にもうさ。すっごいしんどかったよ、ほんと。痛い。無理、マジ無理って言いながら。リモコン片手に、いや、我慢しろ。トゥワイスが出るんだぞ、この後。頑張れ、けん玉頑張れって、なんで応援してんだ、俺、みたいな、もう。しかもなんか、歌ってる間に成功とかでもないのね。歌い終わっても、何あれ、どういうことなの、なんか、歌のその、なんか3分か4分の間に成功しなきゃいけないって話なのかなと思ったら、歌先に終わっちゃって、その後、けん玉延々とやってるみたいな。
けん玉だけやってましたね、最後。
で、最後、けん玉成功して、おめでとうギネス記録ですわーみたいな。いつからこんな感じになっちゃったの紅白はみたいな。って三山ひろしさんが終わってさ、
はい、
したらもうさ、めちゃくちゃドキドキし始めるわけ。ドキドキしたくないのに、うん、来るぞトゥワイスがってなってるわけ、
はい、
で奥さんと二人でそのもうプロジェクターの前並んでさ、もうご飯も食べ終わってるからさ、ワクワクしながら待ってるわけ、はい、その司会の大泉洋さんがさ、こうトゥワイスですってこう紹介するとさ、階段の上から降りてくるわけですよ、トゥワイスが。出たーってなるわけ、もう。トゥワイスだーってなるわけ。あー、本当にいるーってなるわけ。やっべー、トゥワイスがマジでいるーって レビ越しだけどいるってなってるわけよ。すごい日本にいる、関東にいるってなってるわけ。NHK ホールに TWICE がいるってなってるわけ。で、TWICE が歌いながら降りてきたらさ、もう奥さんとずっとさ、うわーもう可愛い可愛い可愛い可愛い可愛い、めっちゃ可愛い可愛い。終わった。
早かったですね。
かわいいって50回ぐらい言ってたら、え、終わったぞ。
そうですね。
嘘だろ。一瞬で終わってしまったぞ。いやいや、いや一瞬、一瞬というか、じゃあ一曲丸々歌ったんだけど、その、毎日1時間以上 TWICE の動画見てる人間からすると、その5分なんてのはもう一瞬に過ぎないわけですよ。も
うそうですね。
はあ、奥さんと50回ぐらい乾いて連呼してたら終わった TWICE が。ありがとう TWICE。紅白に出てくれてありがとう。やっぱり TWICE は最高だ。でも出番が終わってしまったってなって。そしたら喪失感がえぐくて。だってそうだよ。そうだよ。だってもうこの年末のクソ忙しさをさ、TWICE が紅白に出るっていう気持ちだけで乗り切ってた人間だから。
そうだよね。
一人ぼっちのオフィスでずーっとエクセルに入れる必要があるんだか分かんない数字を入れる仕事もさ、TWICE が見れるからで頑張ってきたから。いやもう、TWICE を見てる間は、俺と奥さんはもう耳から脳内麻薬出てたと思うよ。もうかなり天然の高純度の脳内麻薬がダバダバって出るぐらい。マジでずーっと可愛いって言ってたから。可愛い可愛い可愛い可愛い可愛い可愛い可愛い。終わったー。終わってしまった。TWICEが良いお年をって言ってくれた。終わった。
そんな感じだったんですね。
一瞬で終わってしまった。歌合戦だからもうリーグ戦とかでもいいじゃん。なんかもうトーナメント戦とかでもいいわけじゃん。そなんか一組一回だけなんだってね、あれね、紅白歌合戦ってね。どういうものかね、一回一曲しか歌えないんだっていうさ、そんなルール聞いてないからこっちはさ。そんさっきけん玉たっぷりやったじゃないか。TWICEがけん玉やればいいじゃないか。じゃあ TWICEがもう一回けん玉やったらいっぱい見れるだろうか。さっきあんな歌終わってもけん玉やってたんだからいいじゃないか。いやもう最高でしたよ。もうそれはそうですよ。もうそんなもうみんなもう可愛かったし綺麗だったし、もうそれはもう憧れの TWICE がねパフォーマンスしてますから、その感はもう最高でしたけど、まあその終わっちゃったからさ、ああ、うん、そっかもう終わりなんだなと思ったらさ、
はい、
奥さん先に寝落ちしてもう
早い早い
奥さんもう TWICE 終わったら、いやその後何曲か見た後にも気づいたら奥さんソファで寝てて、もう11時にもならないぐらいの時間でもうスカーって
寝てください。
そうです、スカーって寝てて、奥さんはもう奥さんの中でもう盛り上がりがもうね終わっちゃったから、もう一番盛り上がるところがで奥さんも寝ちゃってさ、でとりあえずそのTWICEの出番の終わった紅白がずっと流れるわけで、もう諦められなくて、なかなかどっかで出てくんじゃないかみたいな自分がいるわけ。なんかさ、コラボみたいのやったりするじゃん紅白歌合戦の中、ね、
はいはい、
そうなんかこう周りで歌ってたりとかさ、こうたくさんいっぱい出てくるところでなんかちょっと一緒に踊ってたりとかさ、そういう人たちがいたから、はいはいはい、TWICEもどっかで出てくるかもしんないぞこれみたいな、石川さゆりと一緒に天城越えを歌うかもしんねえぞこれみたいな加山雄三のそのもう現役最後のステージらしいんだけど出てくるかもしんないわけじゃん、その加山雄三の後ろから TWICE がずっとそのもう TWICE の出番が終わった後も諦めらんなくてずっと体育座りでプロジェクターの前座ってるわけ。俺はもうずっと出てくるTWICEどっから出てこい、どっから出てこいってずーっとさ、その後の出番のずっと見てんだけど出てこないわけ、はい、もうやっぱり、
はい、
ね、
そうですね、
ずーっと見ててさ、いろんな人が出てきてさ、なんか懐かしい曲もあるなとか、やっぱ最近の人は名前わかんないなと思いながらこうずーっと見てたらさ、
はい、
でも TWICE 出てこないな出てこないな出てこないなと思って、なんかもういよいよ鳥でーすみたいなで、赤組の鳥はミーシャでーすみたいなさ、白組は福山さんですみたいな感じで、もう鳥でーすみたいなで鳥歌っても出てこないわけで、最後ですよ、もう蛍の光ね、みんなで歌い終わっ、ね、歌って で、ね、でこれでじゃあ紅白をお開きにしますからみたいな、じゃあみんなでホタルの光歌いましょうってなったら、ホタルの光のとこで一瞬だけTWICEが映るわけ。 最後によ
く見つけたね。
そう、最後にみんな出てくるんだよ。最後にみんな出てくるんだけど、トゥワイスが約2秒ですね、約2秒抜かれるシーンがあって全員出てくる。なんか一応一組ずつぐらいアップにしていくわけ、カメラが、でこのアップの感じだとこれトゥワイス出た今いた2秒映ったで俺あのあれだからね、奥さんが爆睡してるリビングで、あの割とリアルなトーンでトワイスって言っちゃったからね俺映った瞬間その2秒映った瞬間自然と、もうだってさ、その出番終わってから1時間半ぐらい待ってんだから、トワイスがどっかで映んねえかなってずーっと見てたから90分ぐらいずーっと見てたから、その2秒映っただけでトワイスってこう掛け声みたいなそれで奥さんちょっと起きるっていうね、うんっていう、俺がトワイスって言っちゃったがばっかり、ね、
何言ってたのね。
そう、2秒ぐらいでトワイスが映ったの見れて、あーよかった、もうそう、もうまあ紅白見てよかったなみたいな、もう、はい、いやー寝るかっつっても行く年来る年を見ずに11時50分に就寝ですよ。もう
そこまでいったらカウントダウンも見ときゃいいじゃん。
違うんですよ笠原さん、忘れてませんか、
はい、
1月1日から私は会社の犬ですから、完全に重めの残業が待ってるわけですよ元旦から私には。もう
そう
ですよ、12月31日早く帰れた理由は正社員じゃなかったから、まだまだね、まだまあまあまあ、あの帰っていいですかって言えますけど、1日からそんなないですか、もう仕事たんまりですから、それはもうそれ、ま、もうああ明日から仕事だっていうのが分かってましたから、もう寝ようっつって11時50分に寝て、で、1月1日2日残業ですね、完全にね、この2日間は残業したっていう記憶しかないですね、もうね新年新年よ元旦と2日の48時間はなんか働いたなっていう思い出しかないですね。 あとその元旦のお昼ぐらいにその TWICE がのメンバーたちがインスタ更新してて、でその紅白の裏側みたいなの結構アップしてて、
あ、はいはいはい、
楽屋でどんな感じだったかみたいな、まあ、すっごいみんな楽しそうなのよ、その楽屋の風景とかも。
で、
1月1日のもうお昼ぐらいにはなんか韓国に帰っちゃって、あもうトワイスが東京にいない、残業しようみたいな感じになってるわけ。もう喪失感がえぐいから、いやマジでもうすごい喪失感で、あトワイスもう帰っちゃったんだ、そっかって。したらさ奥さんがさ、いやマジでライブ行ったらやばいんじゃないのみたいな、あんたそのこのテンション紅白歌合戦でここまでなっちゃってんだから、紅白歌合戦ちょっと出て帰っただけでこんなに落ち込んでんだから、ライブ行ったらマジで死ぬんじゃねえかって話にもなってて、
帰りにね
ライブ行った帰りやべえんじゃねえのみたいな、ちょっとこうもうちょっと自分でメンタルのコントロールできてから見に行かないと喪失感に飲み込まれすぎじゃないのっていう話にもなり、まあ元旦2日はもりもり働き、もうごめんね今日多分群馬をやれない気がしてきたね、この感じ ねもうちょっとで終わるから、私の年末年始
むしろまだあるんですね
でも1月3日はね、お休みをもらいまして、
お
実家に帰ったんですよ。
うん、
で、まあ、奥さんと一緒に帰って、もう1年に1回ぐらいしか帰んないから、で、めいっ子ちゃんたちともさ、もう本当1年に1回しか会わないから、1年に1回しか会わないから、やっぱ毎年リセットされちゃうんだよね、しょうがないの、これはおじさんのせいだよね、1年に1回しか出てこない謎のおじさんだから、もう俺は完全に、やっぱめいっ子ちゃんたち、人見知り全開でさ、誰だこのおじさんって感じで見ながら、もう、みやママみんなで明けました、おめでとうって感じでさ、こう。ご飯食べるんだけどさ、でまあいろんな話をこうするわけですよ、こうね、うん、去年どうだああだったこうだったみたいな、まあ家建てて大変だったとかさ、まあ、それぞれいろんな話をするんだけど、何の話の流れかは忘れたんだけど、誰かがなんか BTS の話を誰かがしたんだよね、その中で。
おー、
BTS がうんたらかんたらみたいな話をしたら、それにちょっと俺が反応して、あ、奥さん、まあ、BTS 大好きなんだよっていう話で、まあ俺も好きで結構二人で聞いてたりすんだよみたいな話になって、でそしたら奥さんが、あ、そういえばこの人、あの去年からもう TWICE にすごいハマっててっていう、 TWICE っていう あの K-POP のアイドルにハマってるんですよってそのうちの親に言うわけで、俺もさ、あのそうそう実はもう俺生まれて初めてアイドルに今ハマってんだよって話をして、でまあ親もさ そんなイメージがないから、俺に対してアイドルとかにハマるイメージがないから、ね、あ意外だねみたいな感じで、で TWICE にハマってんだって、で妹とか、まあ、親戚とかいろいろ来てたんだけど、妹もすごいまあびっくりするわけ、その実の兄がそんなアイドルとか全然今日実家にいた頃はそれ一切興味なかったような人がさ急に、いやもう TWICE ばっか見てるって話をしたら、お兄ちゃんがそんな意外だなみたいな話をしながら、いろんな話をしてたら、リビングに宝塚の DVD が置いてあって、宝塚歌劇団の、公演のブルーレイかな、ブルーレイが置いてあって、それが、あの妹のやつなわけですよ。でうちの妹宝塚が大好きだから、昔から、で妹がなんか置いといてるやつだよみたいな、で、なんかうちの奥さんがそれにちょっと興味を持ってさ、あ宝塚って私見たことないんですよって言ったらさ、妹があじゃあちょっと今流してみますかみたいな感じで、その宝塚のブルーレイを流しながらみんなでご飯食べてたのね。でそこでちょっと聞きたかったのが、いやまあ俺はつい最近ですよ、このね誰かを押すみたいな、こう一つのグループを押すとか、そういうことを覚えたと、その、はい、ね、アイドルをこう応援するとかそういうのを、本当にこの1ヶ月半ぐらいで初めて私は知ったと。で妹はもうずいぶん前から宝塚好きだからずっと応援してて、もう多分10年とかじゃ全然済まないと思うんだよね、もうかなり長い歴だから宝塚ファン歴、でその自分が聞きたかったのが、俺は今その TWICE が大好きだけど、それは TWICE の9人、あの TWICE の今の9人だから好きなわけで、もし誰か一人でも脱退したらすごいショックだし、その代替わりするとか考えられないわけですよ。でも宝塚はさすごい代替わりしていくわけじゃん、もうめちゃくちゃ長いじゃん歴史が、もう何十年っていう歴史があって、でずっとその代が変わっていく中で、それを応援し続けるっていうのはそれどういう気持ちなのかを聞いてみたいっていう、その今もで妹はもちろん今推してる人がいるんだと、その宝塚の中ですごい応援してる人もいるけど、そのもちろん前応援してた人とかみんなもう退団してるわけ、だからその自分がめちゃくちゃ推してた人が辞めた後でもずっとその宝塚を応援し続けるっていうのを言う、なんていうのかな、それはどういう心理なのって聞いたら、したらうちの妹がさ、それは今私がこう推してる確かに人がいると、まあ今現役でねやってる推してる人がいると、でもその推してる人っていうのはその前にいた人から必ず影響を受けてるわけだと、当たり前なんだけど宝塚に以前いたスターだったりね、まあトップの人の影響を受けて、まあその人に憧れて宝塚に入って、その人の背中を追いながら成長してきた人だから、必ずその偉大な先輩の背中を見てるわけだと。でその偉大な先輩もやっぱりさらに昔の先輩のこう背中を追ってね、見てね、背中を追って入ってきて、その人に影響を受けてこうずっと続いてきてるわけで、今のこの自分の好きな今現在好きな推しを遡ればそのルーツをたどっていくんだと宝塚で、うちの妹はやっぱファン歴が長いから、今推してる前推してた人もう退団されたけど、今自分が推してる人がその前推してた人に影響を受けた人なんだと、だから今自分が好きな人を見てると、その前の人の演技だったり歌だったり踊りのちょっとしたそういう癖だったり、その人が得意としてた部分が少しこう見えるとこが、影響が見えるところがあるんだと。でそれを妹がすごい表現使ったんだけど、今の推しを見るとかつての推したちの残り顔を感じることができるって すごくない？正月にだよ、正月に妹がもうこれ淡々とだよ、笠原くん僕の妹に会ったこと あると思うんですけど、確か
そうです、ね、
まあおとなしいじゃん、うちの妹って、すっごいおとなしい性格なんですけど、これを淡々と俺に説明するわけ、かつての推したちの残り顔をそこに感じることが、でこれが宝塚を推すことの喜びなんだと。で今推している子もいつか 卒業していくだろうと。でもその時にまた新しい若い子たちが入ってきて、やっぱりこう受け継がれた芸ですよね、歌だったり演技だったり踊り、そういう芸を受け継いでいって、そこにかつての偉人たちの残りがを感じるんだみたいなことを正月早々聞いてなんと偉大な言葉だろうかってなってるわけ。もう兄としては、兄としてはもうあっぱれってなってるわけ。なん、いや、あの近所の公園におんぶして連れてってあげてたのはもう今から三十何年前のことか。いつの間にか妹も大きくなっていたんだなっていうのを目の前にはもう深くて広い沼ですよね、もうね、宝塚の沼深っていう恐れ入りましただよね、もう。いや、これは見事だなと。なるほど、残りがと来ましたか、これ、みたいな。すげえと思っちゃった。本当に、すごいな、みたいな。あの寡黙な妹から、もう、理路整然といかに宝塚歌劇団が素晴らしい集団か。そして、いかにその伝統を守り続けてきて、先代の芸を受け継いできたか、みたいな。わかってるのか、兄上は、と。もう、実の妹に対して、かっこいいと思っちゃったわけ、俺はもう。かっこいい、すごいぞ、なんかもう深すぎる沼が、みたいな。すごいよね、そう、同じ血だよね、これはもうね。
そうだね、
同じ血が通ってるよね、これもうね。もう俺、
知らないけど血だね、
マジで。マジ別に全然仲悪くないんだけど、多分妹と、うん、人生で初めていっぱい喋ったよ、俺、今年。まあ、カザルくんは知ってるけど、うちの家族は基本、俺と俺のおかん以外みんなおとなしいから、寡黙だから。
そうですね。
実家にいた頃から、そんな妹とがっつり何かについて語るなんて経験なかったのよ、その。まあ、普通に日常会話とかはするけど、はい、淡々と妹の語りを聞くわけですよ、もう。なんかもう、なんとこう浅はかな質問私はしたんだろうかみたいな気持ちになるわけ、途中から。いや、これはすごいな、これは深い沼だな、みたいな。
もうなんか、いや、新年から監視の世界の物語を聞いてるような。
そうだよ、これもうなんか漢文だよね、なんかもうね、
漢文の世界
だよね。もう矛盾とか打足のやつだよね、これも。残りがだよね、あの残花って書いて残花ですよ、これもう本当に。いや、お見事だなみたいな。なるほどねみたいな。
でも死いわくだったんだね。
もうそう、死いわく。そこに残りがを感じるのである。私はもう神戸を垂れたわけですよ、完全に。いや、恐れ入りましたってなってるわけで、もう
なってるわけです、ね、
奥さんと二人で、いや、恐れ入りました、これはちょっとすごかったなみたいな。したらもう、でうちのおかんはさ、あの日本百条っていうのを今巡ってるんですよ、はい、なんか残り8個だっつってんの、どんだけ巡ってんの。早いな、早すぎんだろっつって、 10年も経ってないんだよ、城巡り始めてから。で、この2、3年ぐらいコロナで潰れたって言ってんのに、残り8畳だって言ってんの、もう、日本100畳。で、その、なんかさ、日本100畳っていう、まあ、日本全国各地にある有名なお城を、なんか回るやつがあるんだけど、そのスタンプ帳があるんだけど、スタンプ帳見せてくれて、で、本当に92埋まってんの、スタンプがもう。もう沖縄とかもあんねん。沖縄とか北海道とか、いつ行ったのこれ、みたいな。マジでいつ行ったのおかん、みたいな。で、しかもなんか、おかんが言うには、その、お城にはまり始めた頃は、スタンプを押そうっていうことに思いつかなくて、そういうのがあるって分かってなくて、城巡り始めちゃって、途中から気づいたんだと、このスタンプラリーがあるってことに。だからね、お母さんね、スタンプをしたくてね、もう一回行ったお城もいっぱいあんのって、マジかよみたいな。一回目城行った時にはスタンプをしてなかったから、もう一回そこまで行ってスタンプだけ押して帰ってきたみたいな。すげえなぁ、マジかよみたいな。それで行って、おかんあれだから、歌舞伎も見て、宝塚見て、マルーン5とコールドプレイのライブ行ったって言ってんだから、マジでさ、どうなってんのうちの母は、マジでみたいな。 え、なんでマルーファイブとコールドプレイ行ったのって言ったら、いやなんか、マルーファイブはお母さん昔から好きだし、コールドプレイはなんか妹が聞いてたのを聞いて、あら、かっこいいわね、この人たちって見に行ったのって。だから、守備範囲がもう広すぎというかさ、やっぱ、この、俺とこの妹を産んでる母だから、この血の濃さだよね、このね、もう。そしたらもう11月ぐらいからのこの俺の TWICE の熱量もこれ説明がつくじゃん、この白池の、
ね、
白池の血って
血ですね、
完全に血だよねこれ ね、
血です
ね、当たり前かのようにマロファイブとコールドプレイも行ってね、歌舞伎も見て日本100条も92条巡ってみたい、いやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやみたいな、もうなんか九州を5日で回ったとか言っててこの間どういう、いやだ水曜どうでしょうのスケジュールじゃんそれだと、もう
本当だよ
九州中の城を5日で回ったって言ってて、それどこの戦国武将なのそれは、もうどういう電撃戦なのその戦国武将は
一気に落としていったんだね
一気に落としていったね一気に落とし完全にもうこんなに自分のルーツを確認した正月なかったよ今年も。なるほど。いや見方が変わるとこんな風に見えてくるんだなみたいなさ、もう。もう今や完全に自分もね、もうその、はい、そっち側ですからね。もうスイッチが入ってるからもうさ、わかるわけ。妹の熱量とかおかんの熱量も。やべえ家だな、うちみたいな。やべえ家だなマジでって言う
そこに関してはね、
そうなんですよ、だからルーツを確認しましたから、もう今年もね頑張っていきますよ、もう1月、うん、1月20日に TWICE が新曲出すから、あの、はい、それまで頑張れるから、私もまたあのあれだよね、昔あの江端さん一緒にさ、ま、ラジオやってた江端さんがよくさ、なんかあの、はい、笠原くんと3人でこう打ち合わせしてるとさ、なんかあの江端さんが推してるあのヒップだっけ、ヒプノシスマイクだっけ、
ヒプノシスマイクね、
のさ、なんか新曲とかが出るたんびに江端さんがもうすごい規制を発するわけ、打ち合わせ中に、
ね、
はい、すっごい今気持ちが分かっちゃうわけ、そのなんかもうそこを供給地点にして人生を乗り越えていく感覚ね、このね、あの江端さんの気持ちすら分かるようになってしまったとはっていう、もう
人生分かんないもんですね、
分かんないもんだなと思いながら、今年はあのファミリーヒストリー的なものを自分はすごくファミリーヒストリーと宝塚ヒストリーをすごい経験して帰ってきましたよっていうところで、あ、なんとかちょ時間満ち1時間過ぎちゃってるけど、せっかくなんでね、群馬を行きましょう、群馬をね、いただいてます、やりましょうやりましょうね、
せ
っかくね新年おめでたいですしねジャンプさん10分以上前にもうちょっとで終わるからって聞いた気がするって、ほらもうだからさ、しょうがこれ全部説明がつきましたよ、今後白池の血なのでこれはもう、
いや10分で終わりましたからちょっとですよ、
ちょっとだよ、全然ちょっとだよこれは、ね、全然ちょっとだよ、1時間ぐらい語ったからな正月もな、家でなじゃあ今年も頑張っていきましょうということで、はい、クイズ群馬を、さあ今年も始まりましたクイズ群馬王の時間でございます、このコーナーはもう去年の話になっちゃいますけども、去年の4月に群馬県高崎市に引っ越した番組 AD 笠原くん、そんな AD 笠原くんに誰よりも群馬に詳しい群馬王になってもらいたいということで、リスナーの皆様から群馬に関するクイズを送っていただいているコーナーでございます、AD 笠原くんは1問でも正解すれば晴れて群馬王になれるというコーナーなんですが、残念ながら2022年内では群馬王になれずということでね、本当にもう、まあでももう今年一発目でね、もうサクッと群馬王になっていただいて、2023年からはちょっともう違うコーナーとかもね、そろそろやらないとなって思ってますし、笠原さんにビシッと決めていただけたらなと思ってますので、今週こそよろしくお願いしますよ。
お願いいたします。
はい、ではたくさんをクイズいただいておりますので、どんどんやってまいりましょう、ラジオネーム K 山問題。白井さん、笠原さん、新年明けましておめでとうございます。おめでとうございます。さて、新年を迎えたわけですが、新年の高崎市のイベントといえば群馬交響楽団の元旦コンサートですね。今年の元旦コンサートで1曲目に演奏された曲はもちろん昨年と同じヨハン・シュトラウスの歌劇コウモリ序曲ですね。なんかこの問題、なんか記憶にあるな、俺ちょっとな、これな。まあ笠原さんはもちろんチェックしてると思いますけどね。そして群馬交響楽団に限らず、この時期世界中で数多くの楽団が新年を祝うコンサートを行いますが、その中でも最も有名なのは世界最高峰のオーケストラとされるウィーンフィルハーモニー管弦楽団のニューイヤーコンサートです。毎年 NHK でも放送されてますね。ではここで問題です。ウィーンフィルハーモニーはニューイヤーコンサートの締めにアンコールの最後で毎年同じマーチの曲を演奏し、観客はそれに合わせて手拍子をするのがお約束となっています。その曲とは何でしょうか。さあ、もちろんチェックしてると思いますよ、笠原さん。なんか覚えてますもん、このヨハン・シュトラウスの歌劇コウモリ序曲。なんか聞き覚えがあるもん、この響き。笠原さん、ヒントです。
はい、
この曲の作曲者はコウモリ序曲と同じヨハン・シュトラウスです。
さあね、
ヨハン・シュトラウスはもう笠原さん間違いなくチェックされてますから。以前もなんか出た気がするもん、このヨハン・シュトラウス問題。
ヨハン・シュトラウスさん、
なんか聞き覚えがあるもん、この名前。さあ、ウィーン・フィルハーモニーがアンコールでね、締めにお送りするマーチの曲の名前は何でしょうか。
マーチ。
さあ、もちろんですね、コメントで参加された方、正解しましたらあなたが今日から群馬王でございますからね、どんどん参加してみてください。群馬王の王冠をあなたが受け取るかもしれません。
はい、
さあ、笠原さん、マーチですよ、マーチ。
マーチ、マーチってどういう風にタイトルつけるの。
いや、マーチはマーチですから。あ、じゃあヒント。
はい、
最後はね、なんたら、なんたらマーチだね。
なんたらマーチ。
そう、なんたらマーチ。
なんたらマーチ。
なんたらマーチです。
ミキマスマーチぐらいしか知らねえぞ。
さあ、なんたらマーチですよ、笠原さん。
でも新年に必ずやるんだもんね。
そうです、そうです。
で、あれば、夜明けのマーチ。
残念。そしておめでとうございます、新しい群馬王の誕生です。
はい、
ラジオネームカニパン。
おう、
ラデツキー行進曲正解です。カニパンさんが新しい群馬王です。ナツキングさんもすぐその後にラデツキー行進曲お答えいただいてるんですけども、タッチの差で王冠を手にしたのはカニパンさんです。さあ、カニパンさんが現在の群馬王になりましたよ。何代目だこれ、何代目の群馬王だ、もう9代目、9代目、
9代目かな、
9代目群馬王カニパンさん。そして、ラジオネームミニマッチョくん、タワラマチということなんですけどね、ちょっと立ってなさい、手を挙げて立ちなさい。あなた廊下でちょっと立ってなさいね、もうね。挑戦は認めるけど、挑戦は認める。タワラマーチ聞いてみたいけどな、タワラマーチ。サラダサラダサラダサラダサラダサラダ、記念日記念日記念日記念日って
合唱バンド。
怒られるよ。ミニマッチョくんが怒られ、すみませんって言って。ミニマッチョくん、すみませんって言って。 タッチの差でカニパンさんですね。カニパンさんがあったらもう群馬王の勝ちったらもうコロコロ変わりすぎてもさあ続いての問題参ります。ラジオネーム、うん、竹彦問題。群馬県は戦後最多の総理大臣の輩出数を誇ることはご存知でしょうか。
おお、
今まで4人もの総理大臣が群馬県から誕生しています。笠原さんもこの機会に選挙に打って出て政界進出を狙ってみるのもいいかもしれません。
いやです
ところで、はい、選挙といえばインドの選挙では各政党にシンボルマークがあり、機械に書かれたシンボルマークの横にあるボタンを押せば投票が完了します。これは字が読めない人でも政治に参加でき、スムーズに選挙が行える人口の多い国ならではの画期的な方法ですね。そこで問題です。現在のインドの与党インド人民党のシンボルマークといえばハスの花ですが、このシンボルマークの花びら部分と花びらの根元である額部分の色の組み合わせをお答えください。
知るか
ところで選挙といえばインドの選挙ではなくすごいカーブを切ってきたけどね、もうね
随分な立体交差を出してくるじゃないか。
選挙といえばね、インドではね各政党にシンボルマークがあるということなんですが、インド人民党のシンボルマークはハスの花ね。このハスの花の花びらの色と額の色お答えください。
はい、いやまあでもなんか凝ってんのかな花がピンクで額が緑。
残念。正解は額緑。
おお。
花びらオレンジ。なあ。もうちょっとさ、もうちょっとこのハスのハスの花っていうところからさ、こうさ。イメージを膨らむ。
いや、ハスの花でしょ。
ハスの花っていうところからこうオレンジを導き出すみたいなねところがないと。
ちょっと遠いんじゃないですかね。問題までも遠かったけど答えまでも遠いよこれ。
あ出ましたよ。新しい群馬王の誕生です。カニパン王が革命で追われてしまいましたからね。市民革命が起きてカニパン王がすぐ退位しまして、ラジオネームハロなんて読むんだこれ、ハロトムさんかな、ハロトムンさん、ごめんなさい、ちょっと読み方間違えてたらごめんなさい。ハロトムンさん、大々と緑、正解ですよ。いやー目まぐるしいね、本当に
目まぐるしいね。
あすごい、あの八代目群馬王の黒野さんが目まぐるしいなってその群馬の歴史がすごいな、もう本当教科書が分厚くなってっちゃうよ。こんなもう令和の時代に何人王が交代してんだって話だけど、
あ受験生涙目ですね。
涙目だよ、こう覚えらんないよこれも。さあカニパンさん短かったね、あまりにも短かった。10代目群馬王は、ハロトムンさんです。はい、はい、というわけでじゃあさ本日最後の問題ですね。本日最後の問題参りましょう。ラジオネーム、はい、カニパン問題。明けましてお
めでとうございます。
おめでとうございます。今年こそ笠原さんが群馬王になれるよう頑張って出題してまいります。笠原さん、 お正月といえばお雑煮はもう食べられましたか？
あ、はい、いただきました。
お雑煮は地域や家庭ごとに特徴の出る食べ物としても有名で、全国お雑煮図鑑というウェブサイトもあるほどです。
はいはい、
全国お雑煮図鑑によると、群馬県のお雑煮はすまし汁をベースに四角い焼き餅を入れるらしく、具材も里芋や大根、人参、豆腐、ナルトなど盛りだくさんなお雑煮が紹介されています。はい、聞くだけでも美味しそうですね。
はい、
まだお雑煮を食べていない方、お餅が余って困っている方は、群馬スタイルのお雑煮を作ってみてはいかがでしょうか。作る工程もワクワクしますし、群馬王に一歩近づけるかもしれませんよ。さて、作ってワクワクしてる人といえば、そう、ワクワクさんですね。かつて放送されていた教育テレビの工作番組、はい、作って遊ぼ並びに作ってワクワクの中で、デカめなクマの男の子ゴロリと MC を務めていました。
表現
ワクワクさん、冷静に考えるとすごい名前ですよね。
そうですね。
では作って遊ぼ放送開始当初のワクワクさんとゴロリの関係はどんな設定だったでしょうか。お答えください。さあ、ワクワクさんとゴロリの関係はどんな設定だったんでしょうか。
そんな明確な関係性があったんですか。
あったんです、あの二人には。ありがとうございます。ラジオネーム春乙女さん、ありがとうございます。10代目群馬王は春乙女さんです。さあ、ぜひ皆さんも奪えるかもしれないですよ、春乙女王から群馬王。さあ、ワクワクさんとゴロリの関係はどんな関係だったんでしょうか。これはね、明確な設定、ちゃんとこうピンポイントの設定がありますね。本当にあのふわっとした設定じゃないですね。
へえ、そうだったんだ。なんか本当になんか近所のおっちゃんが一緒に遊んでるぐらいの感覚だったけど。はい、ゴロリのおじ。
ゴロリのおじだとしたらさ、どういうゴロリはどういうキメラなのみたいな話にちょっとならない？
いろいろあったんだよ。
どういう風になって、ゴロリはどうやって生まれてきたのかみたいな、ちょっと複雑な話になっちゃわない？それもう
そんなこと言ったらクマが喋ってんだから、その時点でおかしいんだ
よ。どういうことだ。残念、正解はワクワクさんは居候。ハで、ゴロリは大家さんの息子という設定。ちょっとなんかややこしい関係だな、なんかこれなんか。だから頭上がんないんだよ、ワクワクさんは。ワクワクさん頭上がんないんです
よ。そうなんだ。
ゴロリは坊ちゃんなわけですよ。大家さんの息子だから。
割と気使ってんだね。
そうなんです、そうなんです。だから、もうあれだよね。昼間から、大家さんの息子を相手に工作をしてるわけですよ。その大家さんの息子が作りたいったものを全部作ってあげてるっていうところなんですよ。世界を股にかけて活躍するデザイナーのワクワクさんは、ある日不思議な列車に乗ってゴロリンコの丘にたどり着きました。そこでゴロリと出会って居候になったのだそうです。でも途中でいろいろあって、ワクワクさんは一人暮らしを始めます。2023年、我々もワクワクするような新しいことを始めたいですね。ラジオネーム黒のゴロリ上なの。そうなんですね、上なんですね。ゴロリは上なんですね。でいろいろあって一人暮らしってところがすごい気になりますね。
いろいろ
あって一人暮らし。
発想僕と大して変わんないんじゃないですか、そこは。
いやでもほら、やっぱね、なかなか パワーバランスが難しかったんだろうねこれ結局ね、なかなかね、まあ、2人、はい、もちろん2人は仲良しですからね、もちろん仲良しです今年もねワクワクするような新しいこと始めたいですねということで残念ながら全問不正解ですよ。もうどうなってんだって話ですよ本当に。もう笠原さん、ちょっともうありえないですよ、もう今週のこの問題でもう正解が出ないなんて本当に。いや残念ながらいやありインドの選挙ありえる、選挙といえばインドの選挙なんだから、というわけで現在の群馬王は10代目群馬王ですね、10代目群馬王、はい、春乙女さんね、春乙女さんが10代目群馬王ということなので、はい、誰が11代目の群馬王になるんでしょうか。もうそろそろそろそろ群馬に平和が欲しいぞということで、ところで、まだまだクイズ募集しております。どんどん送ってきてください、よろしくお願いいたします。はい、コーナーの投稿また、番組の感想などはメールフォームで募集しております。メールフォームのリンクは白井のツイッターの一番先頭か、もしくは YouTube の概要欄にリンクが貼ってありますので、そちらから飛んでいただいてどんどんメール送ってきてください、よろしくお願いいたします。またメールアドレス直接入力していただいて送っていただいても大丈夫です。メールアドレスはタイムマシン部 @gmail.com、 タイムマシン部 @gmail.com でございます。皆様からのメールお待ちしております。そして笠原くん、告知していいよ。
はい、ありがとうございます。ミクチャという配信アプリでライバーをやらせていただいております。お正月は初日の出の配信をしたりとか、年越しのカウントダウンしたりとか、いろんなことやってたりしますので、よかったら遊びに来てください。ツイッターで告知しております。
はい、あそこ笠原くんカウントダウン配信とかやったんだね、ちゃんとね。
ちょっとやりました。はい、
めっちゃ寝てたわ、俺もう。
ぐっすり寝てるんだなって思いましたよ。
俺寝つき最強だから。寝つき、布団入って1分で寝れる男だから、51分ではもう寝てたよ、もう。
そうね。
しょうがないよ、だって、もうトワイスの出番終わっちゃったんだから、それ寝るしかないでしょ、それはもう。
いや、僕もトワイス見てたんですよ。
あ、そうなの？
お正月にせっかく白井くんが好きだからと思ってテレビつけてたんですけど、
はい、
僕はそんなに好きではないのでお袋がなんであんたこれ見てんのっていうか
ちょっとどういうことだか、さるくんなんだ、けんあれか、喧嘩だ、もうこれはもうバトルだな、これはもう聞き捨てならないよ、そんなもう僕はそんなに好きではないんでって言ったら、ちょっとなんだよそんな、白井さんが好きなものは全部好きになるのが AD の仕事だろうが、もう
なんでそんな横暴な話があったんだよ。
笠原くんのお母さんに布教しなきゃダメでしょ、トワイスの素晴らしさを。
今これが流行ってんのってすごい遠い目でされてましたよ。あんた嫁も作らせて
ふざけるんじゃないよ本当に、どういうことだ。よし、これもう場外戦だな、これしょうがないな、もう
場外戦ですね。
私はもう今年1年はもうね、あのトワイスを応援 したら終わるでしょうから、2023年はね、タイムマシン部も頑張りますけどね、もちろんね、はい、もちろん頑張りますけど、はい、というわけでちょっと笠原君はもう説教ですからね、もう本当にこのあと7時間かけて説教しますから、説教しますから、というわけでタイムマシン部の大会議は毎週土曜日23時から生放送でお送りしております。次回は1月14日土曜日23時からとなっております。そして毎週水曜日22時からはタイムマシン部の大会議という大喜利の番組もございます。次回は1月11日水曜日22時からとなっております。ぜひぜひ生放送ご参加ください。脇腹はね、もうほぼ完治しました。ほとんど痛みなくなったから、まだちょっといるんだけどね、おじさんの指がちょっといるんだけどね、ほぼ治ったんで、もう次の大会議はもうねゲラゲラ笑えますので、はい、じゃあ笠原くん、ちょっとあのバケツ持って廊下立ってなさい、本当にもうそう、これもあれなら、もうデビュー曲からもう1曲ずつ全部聴かせていくから、この後もで、トゥワイスと私っていう感想文をもう原稿用紙7000枚に書かせるからね、もうね。冗談じゃないよ、これはもう本当に。これはまずい。じゃあお母さん呼びなさい、今から電話で。じゃあ横浜来なさい、横浜。二人で。もう座らせて。いかに、いかに。 いかに素晴らしいか。はい、というわけでね、今年も1年頑張ってまいりますので、ぜひぜひタイムマシンもね、温かい目で見守っていただけたらなと思います。今週も最後までお聞きくださいましてありがとうございました。また来週。